こんにちは、横山です。私は、普通のサラリーマン生活をしているんですけれども、今子供が5人おりまして、そのうちの4人が発達障害あるいは発達障害疑いという診断名がついているということで、この音声を皆さんに聞いていただくことでですね、私自身に有益な情報も得たいですし、皆さんが同じようなその発達障害ということで悩んでいらっしゃることの助けになればいいかなということで、この番組を始めさせていただきました。で、私はまあどちらかというとこうやりながらという状態ですので、今日はですね、今日もですけれども、相談者としてですね、この方をお呼びしております、佐々木浩一さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。佐々木浩一さんはですね、今、アメリカのポートランドの方にお住まいで、自己啓発系のですね、コーチングですとか、そのコミュニケーションスキルみたいなところで、もう本当にこう人を指導する立場にある方で、私もですね、うちの妻のつながりで、なんていうか、一ファンから入ったような状態で、今はその子育ての関係で、いろいろアドバイスをいただいているような立場にあります。ということでですね、ちょっと私の今ある環境で発達障害の子供を持つ親という立場でですね、佐々木さんにいろいろアドバイスをいただいていくということで、
はい、
させていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。佐々木さん、早速なんですけれども、うちはもう、一番上の子が、小学校6年生ということもあるので、ある程度その発達障害児童の親歴っていうのが、もう10年ぐらいになるんですけれども、かなり初めの頃ですね、10年ぐらい前ですと、まだ、発達障害っていう言葉もそんなに認知されていなくて、で、っていう中で、非常にうちの子もですね、小さい時に、育てにくいなっていう感じを持ちながら、どうしたらいいんだろうっていうことをうちの妻とですね、もう常にこう話をしながら、どこに助けを求めればみたいなところまで行きながらですね、ちょっと子育てをしてきたという経験があるもんですから、まずは同じような悩みを持つ方っていう意味でですね、その育てにくさっていうところ、特にその小さい時、幼児期についてのところで、育てにくいなっていうところに気づいてから、どんなふうにこう接していったらいいのかみたいなところをですね、その佐々木さんなりの観点でアドバイスをいただければと思っているんですけれども。
はい。
はい。
具体的にどういう感じなんですかね。
は
い、
特にうちの場合っていうところになってしまうかもしれないんですけれども、例えばこう非常にこう乱暴というか、突然こう癇癪を起こして、もうところ構わず泣き叫んだりとかですね、あるいはこうちっともこう目を見てくれないとか、あと人の話っていうのを全然こう聞いていない、全くこう入っていないっていうような感じでですね、でどうしてもこう他の子と比べても明らかに違うなっていうところが、結構極端に出てる子だったものですから、そういうところで非常にこう悩んだっていうことがあったんですけれども、そんな子を前にしてですね、なんていうかこう、どういう、こう、スタンスというか、どういうこう、接し方でいればいいのかっていうところでですね、もしこう、お考えがあれば、お伺いできればと思うんですけれども、
一概にね、だからいろんな、要するに個性、個体差というかね、個性があると思うんでね、その一括りに発達障害と言われても全員が一緒かっつったら全然違うと思うんですよ。
そうですね、
なんかあまりにも乱暴な括り方っていうようなね、感じがするんで、ですので、あくまでも本当その子とその心とのつながりっていうところでしか話はできないと思うんですよね。だからそのどこでつながるかみたいな、つながり方っていうかね、なんかその僕らは普通に大人で、ある程度その成長してこれた僕らでも、あるじゃないですか、そのこういう言い方してくれたら受け取りやすいみたいなのとか、
そうですね、
そういう言い方されるとちょっとみたいなのとか、あるじゃないですか、
はいはいはい、
でそこにその まあ、それってその、まあ、こう好みとかその習慣だとか、はい、
うん、
ね、そのまあ、慣習というか風習というか文化というか、
はい、
そういうのでもあるわけじゃないですか。
うん、
うん、だからそれのそのもう少しその細かいそのなんていうかな、その感覚世界の中での違いというか、
はい、
うん、だからその本当にそのまあ視覚情報からすごくあの情報を偏って入れる人がいたり、
はい、
うん、耳からたくさん入れる人がいたり、
はい、
あのそれぞれその五感の中でも得意不得意があって、
うん、
だそういったところも関係してるし、
その
特にその子供、最近の子供のその感度の良さというかね、
はい、
うん、そういったところからするとそのなんかノイズがでかすぎて聞こえないみたいな、あまりにも感度が良すぎてみたいな、そういう類のこともあると思うんですよ、
なるほど、はい、
だからそのトゥーマッチっていうかね、その、
うんうん、
あの情報量がトゥーマッチすぎるっていうか、
はい、
あまりにも感度が良すぎるみたいなところもあると思うんで、
うん、
これってやっぱりそのなんかいろんなやり方する中で見つけていくしかないと思うんですよね。
そうですね。
で基本は本当にその心っていうものがあるので、
はい、
まあ、その領域深い、この心の深い領域のところでまあつながってる感じっていうのをまあ得られれば、
はい、うん、
まあどんな子でも必ずそこはつながる。はい、
うん、
親とつながってるっていう感じはあると思うんですよね。で決してそこでその目が合っていなかったにしても、
はい、
その心の部分でつながれてるみたいなのは、うんうん、そのつながった時には絶対わかるはずだと思うんですね、親の感で、うんうん、
そうですね、うん、まあそういう意味で言った時にまあ、特にそのアイコンタクトというか、
うん、
その目を合わせてくれないみたいなところで、
うん、
まあ、そのつながり感っていうところで、うん、まあ、うちの妻もですね、だいぶこう、まあ、悩んだっていうようなこともあったので、うん、そうですね、まずその親自身の、うん、なんというかこうつながってるっていうところの、
うん、
まあ、その感触というか、
うん、
その感みたいなところっていうのも今こう大事にしなきゃいけないなっていうことを聞きながら思いました、
うんうん、
はい、
なんかねほらその特にその自閉症とかっていうところで診断されてしまうような傾向症状のある子たちっていうのは目が合わないですよね、はい、
そうなんですよね、うん、
だけどその目合わさないっていうところが決してその心を拒絶してるっていう意味合いではないじゃないですか、
うん、そうですね、
うんうん、そこのそのまあ実際ね僕自身がその自閉症の感覚になったことはないからわからないですけど、本人もどう捉えてるのかっていうことはね、うん、
はい、
ただまあその何て言うかな、信頼できるというか心でつながれる人っていうのはやっぱり一目置きますし、
うん
うん、だからそこで感覚がつながってるっていうか安心感が持ててるみたいなのは確実にあると思うんですよね、
うん
うん、だからそのまあ親の側の前提ですよね、結局その、
うん、はい、
自分が常識だと思っている、当たり前だと思っている、うん、こうあるべきだと思っているっていう範囲の中で判断しようと思ったらちょっと厳しいですね。
あ、やっぱそうですよね、うん、特に日本人なんかはそうだと思うんですけれども、こう言わなくても分かるでしょってい こう空気みたいなのがあって、うんうんうん、でなかなかそのうちの子も含めてその空気自体がこう読めてないっていうところで、非常にこうギャップを感じてきたっていうことがありますので、うん、まあ、今言われることよくわかりました、うん、はい、
この空気が読めないっていうのはね、
うん、
これは、まあ、両側面ありますけどね、そのなんていうか空気が読めるようになることでっていうところでいい面もあるし、うん、
はい、
逆に空気を読めるがゆえに、
うん、
苦しむみたいなところがあるんでね。
ああ、おっしゃる通りですね。
うん、
その先ほどおっしゃったその感度が高いっていうところで、その人のその気持ちの機微みたいなところにもこう非常に敏感なところがあって、
そうですね。
それでまあその子供自身が そう、辛そうにしてるっていうことも見てきたもんですから、うんうん、その辺もよくわかります。はい。
なんかね、その、いわゆる僕らが感じてるその五感っていうのを超えたところの感覚みたいな。
うん。
なんか、まあ、第六感とかって直感とかっていうところで一括りにされちゃってるようなところにも、
はい、
あの視覚と聴覚の違い、嗅覚の違い、触覚の違いみたいなくらいのその、うん、違いを持った何かがあると思うんですよ。
はいはいはいはい。
あの、
うん、
僕らがその鈍感だから感じてないっていう
わけで、はい、
うん、その第六感みたいな世界にもきっちりとあの違う感覚としていろんな感覚が、
うん、
あのあるはずなんですよ。
あ、
そうで、はい、そこの部分ですごく感じ取ってて、
ええ、
うん、でな、まあ、向こう側からするとですよ、子供側からするとですよ、
はい、
なんでこの人たちこれを見てないのかなとか、
うんうん、
見えてないのかなとか、
はいはい、
聞こえてないのかなとか、
うん、
いうくらいの感じなんじゃないかなって思いますけどね。
あ、そうか、まあ
想像すると
ですか、うん、そうかそうか、子供側の目線とか、今子供が何を見てるか何を聞いてるかっていうところの、
そうそう、
ああそうか、その辺はちょっとやっぱり自分自身がこう苦労しちゃってたんで、
うん、
自分にしか目が向いてなかったっていうところがあるかもしれないですね。
うん、
あ、
僕の子供時代なんかをそのあの振り返ってみると、やっぱり、
はい、
あのそういう傾向があったんですよ、やっぱりね。まあ、言われているような傾向ですね、
うんうんうん、
まあ、実際僕も引きこもってしまったんでね。
あ、
だからでもその時何を感じてたかっていうと、やっぱりすごく敏感にその人の気持ちとか、はい、そういうのがビシビシ入ってくるというか、はい、ムードが入ってきちゃうんですよね。
はいはいはいはい、
まあ、どんどんもう知ってる人だろうが知らない人だろうが、
うん、
うん、だからその辺どうその対処していいのか分かんないみたいなところがあるし、
そ
のムードがきつい人がいるわけじゃないですか、イライラしてたりとか、
はい、
うん、
はいはい、
うん、だ大人、特に大人 の, あの時間がなくって時間に追われてる感じで、
うん、はい、
ってい
う、うん、
そのイライラ感っていうかね、
はい、
もうそれが嫌で嫌でね。
ああそうだったんですね。
だから それから想像するんですよ。であとはその最近その、はい、あのテッドとかでも発達障害の男の子のそのマスタニ君だっけ、
はい、
なんかあのプレゼンテーションしてますけど、
え、はい、ありますね、はい、
そうだから結局視覚が歪んで見える、かかるの場合は視覚が歪んで見えて、
はい、
結局見てる世界が違うわけですよね。
はい、
だから普通にそのできてることができないっていうところで、
うん、あ
の、
うん、
だけどそのなんだろう、 iPad 使ったらできるみたいな、うん、
はい、
見つかると急にコミュニケーションが取れるようになったりとかっていうことがあるわけじゃないですか、う
ん
う
ん、はい、
だからこれは本当感覚世界だなと思ったんですね。感覚世界が、共有されてないというか、
うん、
だから青が赤に見えてるくらいの違いがある、うんうん、でそのそれの感じ取ってるものが違うにもかかわらず、
うん、
同じことを前提に処理されてるみたいな、
うんうんうん、そうですね、
うん、
そっかそっか、その子たちにしてみればそれが普通の世界なわけですもんね。
そうですよね、
うんうん、ああなるほど。
ここのね、その違う世界を見てるんだっていう前提ですね。だから、
はい、
これを持てるか持てないかなんで、うん、そうすると相手が見てる世界がわからない、感じてる世界がわからない、うん、触れてる世界がわからないが前提になるじゃないですか、
うん、そうですね、
出発点が、
うん、はい、
そうするとどんな世界見てるんだろう、どんなこと感じてるんだろう、
うん、
っていう方にフォーカスが向きますよね。
なるほど、
うん、そこが出発点だと思いますね、
うん、そっか、まずそのうちの子を育てにくいなっていうところっていうのがやっぱり結局その親側の目線というか、
うんうん、
親側の世界での、うん、普通から感じてることで、そっかそっか、その子の、まあ、見てる世界に少しこう、うん、こう歩調を合わせて、うん、目線を合わせて一緒にこう見てみないと、うん、うん、
確か周波数合わせるって感じですかね。
ああなるほど、あイメージつかめます。ああなるほどなるほど、
うん、
そうですね、まさにそういった作業が親の方には必 要になりますね。
ですよね。であれ単純にあれですよ、だからあの聴覚だけ見ても、
うん、
子供が聞こえる周波数大人が聞こえないわけじゃないですか。
そうですね、
高い周波数になると聞こえないわけじゃないですか、
はい、
大人
は。はいはい、
だからそういうのもだからヒントをくれてると思うんですよね。
ああなるほど、
うん、
そうかそうかそうか、そう、ああよくわかりました、うん、あの我が家もあの今のお話をできれば本当に子供が小さい時に聞いときたかったって、うん、ことを非常に今感じました。いやわかりました。いや非常に勉強になりました。あの本当に今あの同じようなところで、つまずいていらっしゃる方っていうのも結構いらっしゃると思うので、うんうん、非常に参考になると思います、うん、いや本当にどうもありがとうございました。
はい、
あのまたあのこんな感じでですね、ちょっとあの、ね、いろんな方のあの相談事もですね、ちょっと受け付けながら、あのまたあの佐々木さんの方にいろいろこうご意見を伺っていかれたらなというふうに思っておりますので、
そうですね。まあ、
はい、
そうですね。こういう発信を通じてあれですもんね、一人でも多くの人にまあ勇気を持ってあそういうことかと思って、あの目の前のね、うん、目の前のそのお子さんとのコミュニケーション、はい、今ここでどうするかみたいなところが。
はい、
結局みんな困るわけじゃないですか。
そうですね。
だそこに対するヒントみたいなところを選あの、
はい、
なんか見せていけたらなと思いますよね。
はい、うん、あのぜひちょっと私も勉強しながらになりますけれども、
はい、
これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
小一さんでした。ありがとうございました。